はじめの万葉集。今日のアンソロジーにうまい下手が混ざるように、八大集に秋歌と凡庸なのが混じるように、万葉集にもちょっとアマチュアっぽい作品が数多く収められています。何しろ歌の総数が4500首くらいありますから、それも当然かと思われます。優れたとは呼べないそれらの作品には、語りが平坦であるがゆえに、初めて短歌に接し、あるいは短歌を読んでみたい私たちには、近しいものがあるようです。そんな気軽な短歌を眺めながら、先ほどとりあえず形にした短歌をより良くするためのコツを眺めてみるのも良いでしょう。そうすれば私たちも上達しましょうし、万葉集の短歌に接することもできるでしょう。子供の落書きから、先ほども述べました、とりあえずは落書きを試験に当てはめてはみませんか。そんな時はまず小学生の日記くらいから描き出してみるのも愉快です。今日はお父さんとお母さんと川に行きました。鳥が飛んでいました。魚を食べたのでびっくりです。岩がバシャバシャバシャバシャしてたよ。そんな日記ですが、学校の宿題でしょうか、これを短歌にしろというのです。ずいぶん悩んでいるようです。パパママと川に行ったら魚がね、鳥に食べられてびっくりしたよ。こんなのは詩ではないと怒る方もおられるでしょうか。けれども、うまいか下手かは別として、これはもう詩になっています。なぜなら、死刑がほぼ守られて、びっくりしたという心情が嫌みなく伝わってきますから。ただそれがあまりにも幼い語りのままなので、本人のためにはそれで十分ですし、皆様方にも、はじめはこのくらいをこそ、見習ってほしいとは思いますが、散文を31字にしても、いびつな散文にしか見られないように、日常会話をそのまま31字にしても、いびつではないにしろ、短歌である必然性は認めづらいようです。そう思ったお父さんとお母さんは、早速話し合って、なんてひどいことをするのでしょう。せっかくの落書きを訂正してしまいました。そもそも、魚が食べられるなんて残酷だというのですから、子供が虚弱体質になるのも最もです。あの川の岸のあたりに鳴く鳥と、魚と二つ、忘れられないよ。あの川の岸のあたりに鳴く鳥と魚と二つ、 忘れられないよ。これはあんまりです。子供の作った方がはるかに心情が伝わってきます。坊やの一大傑作は大いになだめられてしまったようです。ただこれでも川に行って鳥が鳴いていたことと魚がいたことは忘れられないという思いはまだ伝わってきます。全く不必要な二つなどを組み込んで添削しているんだか、解約してるんだか、偉大なお歴々の分かったものではありませんが、とりあえずこの短歌から万葉集へと足を伸ばしてみることにしましょう。その前に、皆様もまた坊やを見習って、幼稚園児の素直さでもって、31字を、もちろん字余りも大歓迎、いくつか作ってから進みましょう。例えれば、一筆書きのスケッチに3色くらいの色鉛筆して、例えれば、一筆書きのスケッチに3色くらいの色鉛筆して、時の旅と、
どこが園児の素直さだ。騙されんな。一筆書きは一色だ。お前の目だけを信じて歌えや。騙されんな。一筆書きは一色だ。お前の目だけを信じて歌えや。いつもの彼方。
まあまあ。たとえなら、明日の夢した未来さえ、願う心の真実なのかも。たとえなら、明日の夢した未来さえ、願う心の真実なのかも。時の遥か。はじめの短歌。さて、先ほどの坊やくらいの31字が書ければ、それに少し客観性を加えながら、様式化していくことは可能ですから、なるほど、普通に会話ができる人であれば、普通に日記を書ける人であれば、誰にでも作れるもの。小金さむさぼる出版社の釣り針の先にくっついた、下手な参考書など購入して、お勉強なさろうなど、改める必要はありません。むしろ、お勉強したがりなその根性が、あなたを、それらしいものに満足する、形式主義者に陥れる、第一歩かもしれません。意気揚々と落書きすれば、いつの間にやらうまくなる。あとは、例えばこれから紹介する、万葉集の和歌などを、何度も口で唱えるうちに、おのずから良いものが見えてきます。いろいろな作品を読むほどに、良いものが生まれてくるには違いありません。そもそもが、彼らの短歌にしたって、参考書などを読まなくて、何気ない落書きくらいの素敵な表現力には違いないのですから、それではまず、両親によって改編された坊やの和歌から万葉集の和歌へと一歩を進んでみましょうか。佐保川の清き河原に鳴く打ち鳥、川津と二つ忘れ金つも。佐保川の 清き河原に泣くうち鳥、飼わずと二つ、忘れ金つも。読み人知らず、万葉集七巻、1123。佐保川の清らかな河原に泣いている千鳥と、それからカジカガエルと、その二つの鳴き声が忘れられないよう。どうでしょう、先ほど両親がしたような、あの川の岸のあたりに、という何を指しているのか本人だけしかわからないような曖昧なところをなくし、さらにその河原が清き河原であったことを心情を表明して描き出すことにより、独りよがりの描写から離れた短歌、つまり聞き手の心に情景を描かせるくらいの印象の残る短歌くらいにはなっているとは言えないでしょうか。さらに千鳥と河津、これはカエルのことで、おそらく美しく鳴くカジカガエルであろうとされています。という共に鳴き声に焦点を定めることによって、あまり必然性もないような鳥と魚のルーズさを逃れています。もちろんおっしゃかれば、ご両親の短歌にも食う食われるの関係がないとも言えませんが、そんな風に考察するのもなんだかとんちめいていて興ざめがしてきます。それに対して万葉集のものは音声が響き合うから受け止めやすい対比が生きていますけれども、お父さんとお母さんがやらかした失態、飼わずと二つという無駄な実数が二つである必然性があまり感じられないために、打足のように虚しく響くのが欠点です。どうしても間を埋めたような気配がしてしまう。その分、この短歌への心情が離れて、どこかに拙いという印象が紛れ込んでくる。つまりは、心情ばかりの坊やのものよりも、体裁を整え損なったご両親のものよりも立派なものではありますが、全体の趣旨に対して、それぞれの言葉が持つ必然性をもっと高めていったら、あるいはこの和歌も目につくような傷のない優れた短歌になったかもしれない。素直に称賛しきれない欠点が残るのがちょっと残念なところです。